にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と権力とが世々限りなくあるように、私たちの罪を身に負って死んで蘇られた贖い主イエス様を賛美してこの礼拝を始めましょう。衆法のイエス君こそ神の御子です。礼拝堂の方は声に出さず心を合わせてください。
教会からの報告です。教会学校の再開時期はまだ未定ですが、今年度のクラスメンバーの表を受付に置いておきました。ぜひ1枚ずつ取って、自分がどのクラスなのか、またどのクラスメンバーと一緒なのか見て、そしてお互いに祈り合うようにしましょう。今実際にこう面と向かって祈ることはできませんが、ぜひディボーションの時に、またもし知ってる人であれば電話やメールで祈っていただきたいと思います。礼拝ができるようになって、でもなかなか他の活動は再開できない状態の中にあって、私たちがお互いに祈る、お互いに牧会し合うということがとても大切だと思います。霊的に弱らないように、本当に私たち祈りを持って支えていきたいと思います。礼拝に関しては、まあ、感染者数が増えてきましたが、原則としては継続いたします。ですが、危ない方、高齢の方、既往症のある方は、自分の判断で家でライブ配信を見て礼拝することもできます。また CD、DVD が必要な方は、また以前のように届けることもできますから、ぜひ教会に申し入れてください。またそのいろんなことは祈り便でいつもお送りしていきますので、まだ祈り便登録してない方は、ぜひ祈り便に登録していただくようにお願いいたします。以上です。
祈りましょう。ローマ人への手紙の8章の28節。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神様、私たちの礼拝をどうぞ祝福してください。ここに集まった一人一人が今日、心を尽くして、力を尽くして、あなたを礼拝することができますように、これから歌を通してメッセージが伝えられます。どうぞ私たちの心を開いてくださって、歌を通して神様が何を語っておられるのか知ることができますように。 またメッセージを通して、あなたの御心を知ることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。聖書を開きましょう。ルカによる福音書第11章5節から13節、新約聖書の106ページです。ルカによる福音書11章5節から13節をまずお読みします。そして彼らに言われた。あなた方のうちの誰かに友人があるとして、その人のところへ真夜中に行き、友よ、パンを三つ貸してください。友達が旅先から私のところに着いたのですが、何も出すものがありませんから、と言った場合、彼はうちから、面倒をかけないでくれ。もう戸は閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っているので、今起きて何もあげるわけにはいかない、と言うであろう。しかしよく来なさい。友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので、起き上がって 必要なものを出してくれるであろう。そこで私はあなた方に言う。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。あなた方のうちで、父である者はその子が魚を求めるのに、魚の代わりに蛇を与えるだろうか。卵を求めるのに、サソリを与えるだろうか。このように、あなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。イエスの例え話は、天国の奥義を教えるために語られたものが多いです。けども今回は祈りについての例え話です。例えを理解するのに、その例えの前後関係が大切です。この例えの直前は主の祈りです。ルカの11章1節を見てください。弟子たちがイエスのところに来ます。そして言います。主よ、ヨハネがその弟子たちに教えたように、私たちにも祈ることを教えてください。祈り方を教えてくださいとか、祈る精神を教えてくださいと言ったんじゃなくて、祈ることを教えてください。祈りそのものを教えてくださいと言ったんです。祈りの意味や祈り方ではなく、祈りそのものが知りたかったんです。祈りというのはどういうものでしょうか？あなたの祈りはどうでしょうか？あなたの祈りは本物の祈りでしょうか？本物の祈りは何なのか、一番大切にすべきなのが何なのかということをこの例えでイエス様が教えたんです。5節。あなた方のうちの誰かに友人があるとして、その人のところへ真夜中に行き、友よ、パンを3つ貸してください。友達が旅先から私のところに着いたのですが、何も出すものがありませんから、とあります。イスラエルは日中はとにかく暑いんです。強烈な日光で暑いですから、日が傾いてから旅を始めるということはよくあったそうです。ですから、時によっては、その旅の終わり、終着が真夜中になってしまう。到着が真夜中になるということがあったようです。友人の友達が真夜中に到着したのに、何も食べるものがなかったようです。続いて、彼はうちから面倒かけないでくれ。もう戸は閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っているので、今起きて何もあげるわけにはいかないというであろうとあります。いや、そんな戸を叩いて、開けてくれ、開けてくれ、叫ぶんですから、うるさくしょうがないですね。だから、近所迷惑になって、あ、川口さんのところにあんなに来てんのになんで開けてあげないんだ。早く開けてあげればいいっていう考えますけど、そうではない。近所迷惑のことではなかったんです。この時代は、冷蔵庫なんてないですから、パンなんかないんですね。もう当時の人はほとんどが貧しいですから、木の台を作って、その台の上に家族全員が寝たんです。そして台の下の土間のところには家畜が休んでいます。もしそこで一人でも起きて、そこから出ると、家の中全部が家畜も眠りを妨げられてしまうということです。今ならば、急なお客さんが来たらまあしょうがない。じゃあ冷蔵庫に冷凍していたパンを出して、電子レンジで温めて出せばいいと思うかもしれませんけど、当時はないですね。ですから、パンを出してくれっていうのは、パンを粉からこねて、そしてそれのかまどに火を入れて、焼いてくれっていうことです。もし、そんなことしたらどうなるでしょうか。あなたがそのために起き上がったら、 1時間、最低1時間、粉をこねて火を焚くんですから、1時間は家族は寝られないということです。当時の家族は全員が身を寄せ合って暖かくして寝てたんです。そして家族全員の上から1枚の毛布をかけてました。もしそこで1人がその毛布から出るならば、その出たところから冷気が、夜の冷気が入ってしまって、みんなもう目を覚ましてしまうということです。この人はとても親しい友人の家に来ました。一番信頼する友人でしょう。けれども友人にとっても、真夜中は最悪の時間です。真夜中ですよ。イエスは祈るならば、そんな最悪の時間でもいいから祈りなさいと教えたんです。続けて8節に、しかしよく来なさい。友人だからというのでは起きて与えないが、しきりに願うので、起き上がって必要なものを出してくれるであろう。そこで私はあなた方に言う。求めよ。そうすれば与えられるであろう。探せ。そうすれば見出すであろう。門を叩け。そうすれば開けてもらえるであろう。求めよ、そうすれば与えられるだろうと日本語では書いてありますけれども、厳密にそれを見ますと、求め続けなさい。探し続けなさい。叩き続けなさいと書かれているんです。門を求め続けるならば、得られる。探し続けるならば、見出す。叩き続けるならば開けてもらえるとイエス様は言ったんです。あなたの祈りはどうでしょうか？そういう祈りでしょうか？この場所を塚本トラジはこのように訳しています。その人がなおもせがんでやまなければ、友人だからというので起きてパンを貸してやらなくても、その厚かましさにはかなわず、起き上がって必要なものを貸してやるに違いない。厚かましいなんていうのは、日本語ではもうとっても悪い意味ですよね。あの人は厚かましい人だって言われたら、侮辱されたことになってしまいます。けれどもイエス様は言うんです。厚かましくても祈りなさい。あなたの厚かましい祈りを神様は喜んで聞いてくださると言うんです。今日、私はある人から電話来ました。牧師さん、私の妻が、体調が悪くて、今病院にいるんです。だから今日礼拝出られません。そういう電話でした。でもその人の声が割合元気なんです。しっかりしてるんです。どうなん調子なんですか？実は昨日も病院に行って、心臓も調べました。けども何の悪いところもないということです。牧師さん安心してください。大したことないですよ。って言われたんです。そうですか。私はその時言ったんです。それでは今短いですけど祈らせてください。そしてその人のために神様の助けを祈ったんです。私はよくそうやって電話でも祈るんですね。その時ある人はこうやって言うんですよ。あなたは厚かましいって、何でもね祈りで解決しようとする浅ましいと言われるんですよ。そういうふうに言われること、とっても私は心痛めますけれども、けれども私たちの信仰教会はそういう厚かましい祈りをする教会なんですね。立石宇一郎も、川口正雄も、斎藤慎一郎も、もうことごとく祈るような牧師でした。厚かましい。その厚かましいような祈りを神様は喜んでください。なぜでしょうか？それは厚かましいその裏には、あなたが神様に対して、イエス様に対して信頼してるからです。いろいろ言う人いますよ。悪口を言うでしょう。いろいろ言うでしょう。そんな浅はかだって言うでしょう。けれどもその人は本当に神様を信頼してるんでしょうか。本当に心の底から信頼してたら、厚かましくても何しても、その人は祈る必要があるんです。 そしてそういった信頼した祈りを神様は聞き届けてくださる。真夜中であっても神様はあなたの祈りを聞いてくださるということです。11節、あなた方のうちで父である者はその子が魚を求めるのに魚の代わりに蛇を与えるだろうか、卵を求めるのにサソリを与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物を知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうか。私たちは悪いものであるというんです。決めつけられてますよ。イエス様があなたに言うんです。あなたは悪いものである。だけども悪いものであってもあなたは子供に良いものを与えるじゃないか。私は父親と なる前にこんなことを考えてました。私は父親を尊敬してました。そして父親というのは気高い存在のように思ったんです。ところがアメリカで自分が父親とされました。びっくりしました。それはなぜかというと気高い存在にならなかったからです。ならない、相変わらず厚かましい人間である、前と変わらない悪い存在であることを気がつきました。父親であっても一人の人間だからです。けれども厚かましい自分にも子供に対する愛が与えられたんです。良いものを与えるとありますけれども違うんですね。与えざるを得ないんです。子供に悪い毒を与えることができるでしょうか。絶対できないんですね。子供には良いものを、安全なものを与える、その愛を神が与えてくださったんです。悪い人間の私に父の愛を信頼して祈るように励ましておられます。天の父は祈る私に最善を与えてくださいます。良いものを与えられるのが父なのです。本当でしょうか。本当に祈ったクリスチャンに対して神様は最善をくださったでしょうか。パウロが祈ったことが聖書に書いてあります。コリント人への第2の手紙12章の7節から10節までです。290ページ、コリント人への手紙第12章17節から10節までです。パウロは病気の癒しのために祈っていました。しかも彼は3度も主に祈ったと書いてあります。3度ばかりさっと祈ったということではないんです。これは徹底的に祈ったということです。おそらく徹夜で祈ったでしょう。断食をして祈ったんです。ところがその病気は癒されませんでした。その時に主の声を聞きます。9節、私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。パウロは信頼して祈りました。そして病気は癒されませんでしたが、それ以上の答えを受けたんです。自分の弱さの中にこそ主の力が働く。パウロは新しい力が与えられました。そして迫害が襲いました。病気にも苦しみました。けれども自分を超えた神の力が働かれるのを知ったんです。パウロにとって病気を癒してくださいという祈りの答えはノーでしたが、最善の祈りがあったんです。最善の答えだったんです。このイエス様の例えは、神はなかなか祈りに応えてくださらないと言っているのではありません。その逆です。神はいつも祈りに応えようとして、あなたの祈りを待っておられます。イエスも祈りました。イエスが十字架につく前の晩、ゲッセマネの園で祈られました。 マタイによる福音書の26章にそれがあります。26章の39節、ここが書いてあります。そして少し進んでいき、うつ伏しになり祈って言われた。我が父よ、もしできることでしたら、どうかこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の思いのままにではなく、御心のままになさってください。イエスはこの祈りを三度なさいました。45節に、それから弟子たちのところに帰ってきて言われた。まだ眠っているのか、休んでいるのか。見よ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こう。見よ、私を裏切る者が近づいてきた。ここで、熱心に祈ったイエスに対する父なる神の答えは書かれていません。けれども、その答えはイエスの行動に現れています。人の子が罪人らの手に渡されるのだ。自分が人間として生きてきた第一の目的は、奇跡をすることではない。病気を癒すことでも、人を蘇らせることでもない。罪人に渡され、十字架で贖いの死を遂げることにあることを深く悟ったんです。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。立て、さあ行こうと言って、確信を持って十字架に向かって歩み出したのです。私は長い間、イエスは十字架の苦しみから逃れようとして祈ったが、それは聞かれなかったと思っていました。けれども、ゲッセマネの祈りはそれ以上の祈りだったんです。父なる子も、子なるイエス・キリストも、完全なお一人の神です。イエスと父なる神の間には、いつも完全な調和がありました。ところが、十字架の上でイエスは叫んだんです。我が神、我が神、どうして、私をお見捨てになったのですか。十字架で御子イエスが父なる神の呪いを受けたんです。これは天地創造始まって以来のことです。このようなことは神にとって耐え難いことです。そのような苦しい決断を私のために、そしてあなたのために神はなさったんです。そのあなたが祈るならば、神はあなたの祈りに最善をもって答えてくださいます。この例えは、神を信頼して祈りなさい、祈り続けなさいというのが結論です。13節に、このようにあなた方は悪いものであっても、自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくる者に聖霊を下さらないことがあろうかと宣言しています。私はこの箇所で戸惑いました。このルカの11章前にも後にも聖霊様については書いてないんです。なんでここで聖霊が出るんだろうか。ルカは聖霊の働きについていくつかルカによる福音書で書いて、その後、このルカによる福音書の後、彼は使徒行伝を書きました。聖霊行伝と言われるほど聖霊の働きに注目しています。あなたが祈るときに、神様は聖霊を使わせてくださる、聖霊を通して働いてくださるんです。聖霊は旧約聖書では預言者だけに与えられました。けれども聖霊降臨によってイエスを信じるすべての人に与えられたんです。私たちの問題はたくさんの場面であります。決して私の書斎だけに問題があるんじゃないです。あなたの書斎だけじゃないですね。ある時にあなたの台所にも、 あなたの仕事場にも、寝室にも、子供部屋にも、たくさんの問題が起きます。私たちの生活のすべての分野で、聖霊が働くことこそが問題の解決であり、最高の答えです。ですから、最善を与えてくださる父なる神は、私たちの聖霊を求めなさい、というのです。エペソ人の手紙を見てみましょう。新約聖書の306ページ、エペソ人の手紙、5章の18節です。私たちが祈るときに一番働かれるのが聖霊様なんです。5章の18節、酒に酔ってはいけない。それは乱業のもとである。むしろ御霊に満たされて、とあります。なぜ酒に酔ってはいけないんでしょうか。私の先祖はみんな酒で人生をぶち壊しましたよ。川口家の先祖も川口康夫って私の祖父が酒でもうお金を使い果たしてしまって家族を悲しませたんです。立石雨一郎、私の母方の先祖もやっぱり酒で家庭を壊しました。共通しているのが面白いことです。川口康造も、また立石の林蔵っていうお父さんも、いい人だったんです。いい人だったんだよ。そして康造さんに私は会いましたけど、実にいい人でした。どうしてそうなってしまうのかっていうのは、酒というのが、その立石康造の、生活のすべての分野に入ってしまうんです。すべての分野に酒が支配してしまうんです。そして、その酒の力によって家族が悲しむ、人々が悲しむということでした。ただ、川口康夫の母親は、その息子の大酒飲みによって、苦しんで自殺したほどです。本当に多くの人が酒によって苦しむんです。そうではない。聖霊によって満たされる必要があるんだ。酒で、私たちの生活が支配されるんじゃない。聖霊が私たちの職場にも、書斎にも、台所にも、寝室にも、子供部屋にも、すべての分野に行き渡って働く必要があるんだということです。私たちの問題はいろんな問題です。健康の問題があるでしょう。人間関係の難しい問題があるでしょう。お金の問題があるでしょう。その時あなたが祈る必要があるんです。健康の問題があるならば、聖霊に満たしてくださいと祈ります。人間関係の問題があるならば、聖霊に満たしてくださいと祈るんです。経済的な問題があるならば、聖霊に満たしてくださいと祈ります。あなたの祈りはどうでしょうか？イエス様の教えてくださった、本当にイエス様を全く信頼するところから来ている祈りでしょうか。厚かましくてもいいんです。あなたが本当にイエス様を信頼するならば、真夜中でも祈ってください。今コロナウイルスで、あなたがニュースを見て、もういたたまれなくなってしまう。何と祈ったらよいかわからなくなってしまう。その時あなたは、イエス様を信頼するならば、イエス様に祈ることができるんですよ。厚かましくてもいいんですよ。浅はかなことでもいいんです。神様、助けてくださいと言って、今週祈ろうじゃありませんか。あなたに必要なことは、美しい祈りの言葉ではありません。イエスに対する全く信頼です。信頼して祈りましょう。祈り続けましょう。神はあなたに対して最善の答えを与えてくださいよかったです。お祈りしましょう。神様、感謝します。神様が私たちの祈りを真夜中でも聞いてくださる方であることを、最悪の時間でも神様は私たちの祈りに耳を傾け、そして最善を持って答えてくださる方であることを感謝します。私たちは新型コロナウイルスの問題で不安です。苦しいです。どう祈ればよいかわからない時もあります。 けれどもどうぞ今週もこのイエス様に信頼し祈ることができますように、真夜中でも祈ることができますように、朝でも昼でも夜でも神様に祈り求めることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
主を賛美しましょう。衆法の我が身の望みやです。声に出さず心を合わせてください。
2節を歌っていただきますが、あなたを招きたいと思います。今日は神様があなたを招いておられます。あなたはどうでしょうか。イエス様を信じ受け入れたでしょうか。今日自分もイエス様をはっきりと信じ受け入れます、そういう思いの方は今2節の歌を聴きながら前に進み出てください。あなたのために祈ります。クリスチャンの兄弟姉妹、あなたの祈りはどうでしょうか。信頼が足らないんじゃないでしょうか。厚かましいほど、あなたは祈ってるでしょうか。今週私が祈ることができるように、そういう思いでこの賛美を聞きたいと思います。2節をお願いします。主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとが、ここに集まる我ら一人一人、またこの YouTube を見て礼拝されているお一人お一人とともに限りなく豊かにあるように。アーメン。
以上で礼拝を終わります。